決まってないんですか。
次は決まってはいるんですけど、
はいはい、
まだ
未発表。
いや、まあそうですね。
嫌いだわそういうの。
でも火曜おりちゃんのメンバーは知らないかもしれない。
あ、ことぶき、次お前たちに代わるパーソナリティはどなたか知ってるの？検討はついてる。なんかなんとなく。
検討もついてない。
一回検討つけてもらっていい？検討つけてみたら誰がなると思う？うんうん、とうとう汗。ああ、最近ね、俺に入って、ちょっとおじさんというか、はい、まあ30代、30代、まあ中盤ぐらい。
我々が人におじさんとはもう言えませんから。
まあ、そうですね。うん、ああ、まあまあまあまあ。
へえ。
なんかこの入り。なんかこの入り。
宿や。
ワンナ？
宿や。
ワンナ？宿や。
どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
火曜オリジンは始まりました、
はい。
私ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキブーブーと、
火曜オリジンチャンプルーのミーカーさんと、ことぶきパンチさんが3月で卒業するという話でした。 FM のハノシロクマです。
あ、ご丁寧にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
この番組のその前の番組ですよね、
はい、前の1時間前の
放送で、はい、パーソナリティの2人が卒業するということでね、我々は憤りを隠せないんですけれども、辞めるという選択肢があるのかというね。
いやいっぱいあるのよ、仕事が。
うん、それはお互い様だし、こっちもそうだし。い
や
い
や、だからやっぱりね、弱い人たちから辞めていくわけ。
弱い人たちとか言うなや。
力ない
人たちから。ヒールすぎるぞ。もう
やめとけ、力なき者から、
うん、力なき者から。
俺らもそうだろうが。
だから続けるのが非常に難しい世界なんだよ。
まあまあそうだよね。うん、なんかやっぱこの時期的にこう退社するとか、
そうね、
やめますとか、また新天地へ行く方ももちろんいらっしゃいますしね。
まあ、このお仕事だとやっぱりどんなに頑張っても反応が薄いと、その頑張りが足りないんじゃないかって、まあ自分を責め続ける毎日になるわけですよ。
不安ですよね。
そう、そしてその自分の責めに耐えられなくなった時に、どうしようと。なるわけで、
暗闇の中を。
そう、売れてると、まあ、頑張れば頑張るほど反応があるから、
はいはい、そうですね、
自分のやってること、やってることが間違いないんだっていう自信につながるんですよ、
いいことも悪いこともそうですよね。
そう、うん、やっぱり何も反応がないというと難しい、どうしようどうしようっていう時間が続くわけですよ、我々みたいに二十何年も、
もうね二十何年
タフですよ、我々タフですよ。
タフだね。
まあ、もちろん反応いただいてるお米はありますから、
パワー型ですよね、防御力高めの残ゲフタイプという
攻撃力弱めの
弱めの誰が取るばそれ。
ゴーレムタイプね。
ゴーレム
動きも遅い。
おでこに1個だけ弱点がある。
いやいや、まあまあ応援してもらってる方々がいるからこそ少しずつ前に進めるわけで、
ツイキャスでも、
はい、
卒業についてのお話来てます。
あ、はい、
アンツバさんこんばんは。
こんばんは。
アンツバさん風邪ひいて弱ってるそうで。
あら、まあ、ちょっと本当に変わり目もんね。
変わり目もんね。本当変わり目もんよ。
変わり目もん、本当今日も、ま、夏と言っても過言ではないぐらいあったかいし、
でも寒い日もあったりな。
そう、先日は雨もちょっと小雨降って寒い時もあったし、
かくいう僕もちょっと鼻声ですからね、すいません。
ゴーレム、ゴーレム。
アンツバさん、
はい、
風邪ひいて弱ってるところにさらにダメージを受けてます。
あ、オリちゃんの、まあ、応援してる方もいっぱいいるわけです。
違うよや、それじゃないよや。
どれ？
ミーカーさん卒業のダメージがってい
う。いや、だから、
ね、あのミーカーさんか。
ん？あ、玉城ミーカーさん。
あ、玉城、そうか、ごめんごめん、そうだな、ミーカーさん、ごめんごめん、
前城のミーカーさん、ね、
前城ミーカーさんと、
だからオリちゃんの話で
しょ。オリちゃんの話ね、
うん、だオリちゃんロスしてる方がいるよって今コメントでしょ。
ありがとうございますね。それが本当だったら本当にありがとうございます。
本当です。
え、
まあ今のは
いやいや、
お二人ことぶきパンチとあれ、ミカちゃん、ミカちゃんじゃ、ミカちゃん、
ミカ、
ミカさんにも悪いし、先輩どう
や、さんつけれや、先輩つけれ、
ミカさんにも悪いし、
いや、だからアンツバさんが
本当、アンツバさんが本当にファンだったらアンツバさんにも失礼
だし、いやだから本当だったら、
なんで本当だったらっていう枕言葉使うの。
いや本当
だ、なんで一回枕置くの。
いやいやいや、
本当だったらって枕取って、
本当か嘘か枕
やめて、その枕を一回置いて、
イエスノー枕みたいな、
置いて、いやそうですよねでいい
じゃん。いやだから本当にその思い、そのつもりで本当だったらありがとうござい
ます。いやだから本当だったら余計だわけ
よ、本当にダメージを受けてる、本当だったら、
うん、そう、いやまあまあ確か
に、あんつばさんから本当ですよ、
ね、ほら
あそれもね本当だったら
本当の上乗り本当の本当
群馬成蔵さんから、
はい、
ついにオリジンチャンプルでワニラジオがスタートするんですか。
あ、ワニ先生という選択肢も確かにあるね。
ドキドキないだろうね、
も
ともとお客さんだからね。
いや入り方次第なの、パーソナリティになるには芸人の入り方次第、
もともとね、お客さん
でしたから、もともとオリジンライブのお客さんからそれを見て芸人になりたいって言って、
もともと不当客でしたからね。
いやそう、お金払って
大阪のうちさんからツイキャスです、
はい、ありがとうございます。
ぼっちくんと違うんですか。
あ、ぼっち、でも学校とか
あいつ、ドキドキ、
うん、部活があるからさ、今中1か中1で野球部だから忙しいではあるかも ね、うん、平日は
大変よね、学問にね、
うん、
青春に、
そうね、
うん、これからいろんな経験をするわけですからね、うんうん、
まあぼっちだとまた面白くなりそうだね、
うん、ぼっちが仮に俺らが今40でしょ、今年
今、はい、年齢は40
ですよ、40までお笑い続けたとしたら
ぼっちが
芸歴とんでもないことだな、28年とかになるわけか。
あ、まあでも、我々世代でわかるのでリアルキッズさんとか、
ああ同期だ、同い年でいうとリアルキッズさん、
そうリアルキッズさん、あのね、小学中学生コンビだっけ、
同い年なだけであって芸歴は先輩ですよ。
おそうそうそう、だから中学生コンビから我々が我々の中学ぐらいの時からね、
そうだな、
テレビバンバン出てた、
年一緒だもんな、
うん、っていう感じになるんじゃない、うん、
クリスティアーノ・ロナウドも頑張ってるよな、同い年でな。
まあまあ年齢同じだけど、同い
年で頑張ってるわ、
歩んできた道が違いすぎるね。
白鵬も同い年らしいね、俺1個下と思ってたけど。
いや3つけようぜ、年齢一緒だから
って、早生まれ遅生まれシステムが俺今んとこ分かってないんだけど、
うん、
同い年らしいですね、同じ、
呼び捨てやめてよ。
群馬成蔵さん、
はい、
中2になるんか、あんつばさん、そう、
あそうね、中2になる年、
うん、
はい、
ね、ゼロ三陸式会さん、
ああいつもありがとうございます、
オープニング特集でしたねということで、
はい、ありがとうございます、
全番組がちょっとね卒業ということでね、
うんうん、まあそのシーズンよね、もう4月だから、
ギリュウさんこんばんは、
こんばんは、
ブブさんスト2うまいですね、
ああちょっとね、アイムとインスタライブでやりましたけど、
いやブブさん何させてもうまいんですよやっぱ、
まあちょっとゲーム系はね、うん、もう体が覚えてますわ、
すごいよな、いつになってもな、うん、
ジュニアと鍛えましたから、
ジュニアとお前はどっちがうまいんだってね、
本当
コーツつけがたいのか、
コンディション次第だね勝敗は、
コンディションし、すごいプロ、プロゲーマーの、
もう本当互角、互角、コンディションの違いで勝敗が生まれるだけで、
たまにインスタライブやってますんで皆さんコメントくださると嬉しいです、うん、
はい、
コウタ君から、
あコウタ君ライブもありがとう、
はいさーいということで、
はい、アベンジャーズね、ありがとうございます、はい、
お笑いアベンジャーズというライブがありましたね、
はい、
先週の金土、あ土日ですか、
土日2日間にわたって
すごいメンバーでしたね、
はい、
ね、もういっぱいいましたけども、お客様もいっぱいいてね、すごかったですね、
うん、もう本当、大満席でいいのかな、
もうもう、うん、
もう
大満席ね、
パンパン、うん、で、うん、9割だ全部で大体4公演って言えばいいのかな、
うんうんうん、
ライブハウス2箇所で、
うん、
2部構成で2箇所があったので1日4公演の2日で8公演っていう計算でおそらくいいと思うんですけど、
うんうんうん、
ほとんど、まあ、9割と言っていいぐらい沖縄の方だったらしいよね、
そうらしいですね、う
ん、我々の時も本当9割から 9.5 割沖縄の方で、
うんうんうん、
2日目もおそらくそうだったというふうに聞いたんですけど、
はいはいはいね、すごい、僕らのライブでは見たことないお客様とかももちろんいらっしゃったし、
もちろん若い方もいらっしゃったし、うん、年配の方もいましたね、
ありが
た、でいつもライブに来てくれるお客さんも何名かいらっしゃって、
うんうん、ね、
マミさんとか、笑い声助かったね、
ありがたかったね、
そう、大進さんの一発、大進さん元オリジンのね、
元オリジンの OB ね、
うん、OB
ギャグマシーン、
ギャグマシーン、
あの人デジー笑い声届けてくれるんですよ、ステージに、
あの大進さんとかね、いやもう逆にお金を渡した方がいいんじゃない、
いや本当に本当にいい桜って言ったらあれなんですけど、
桜って言っちゃった、おい、
デージいい桜のような笑い声、うん、こっちがおおありがとうって思う笑い声乗っけてくれるんでね、
本当に笑っていただいてます、
そう、あの一発目の立ち見のステージね、
ああそう、あのアウトプットというライブハウスで一発目やったんですけども、うんうんうんうん、 あの珍しいですよね光景が。
そうね、
椅子置いたら座れないですから、たくさんお客さんいらっしゃったんで。
そう、少しでもね、
お笑いライブの立ち見
だったんですよ本当に
確かにすごいね、
あの、うん、ライブハウス自体がそんなに椅子置くと入れないので、うんうんうん、たくさんのお客さんに 見てもらうために立ち見にして。お
そうね、音市場かなって思うぐらい。
いや本当よ、
音楽ライブではね、あるけど
でギュウギュウですよ、
ギュウギュウよ、
はあ、で皆さんちゃんと笑ってくれて、
う
ん、
ねえよかったね、
沖縄芸人にも内地の芸人にも公平な目でジャッジしてくれてたね。
ジャッジというかね、まあ勝負とかではないけれどもいやたまにあるんですよ、あの要は、まあ、まああんま自分ら下げてもあれですけど、うん、俺ら見に来てないというかね、
そう、うん、ちょっと色眼鏡というか、
もちろんあるじゃないですか、うん、それは、ま
あ、そりゃ、うん、あの特にフェス系、うん、対バン形式とかの音楽ライブではよくあるパターン、
ね、そうですね、
そうそうそう、押し押されない、あるわけですから、うん、そんなのがやっぱり僕ら出る側としては怖いんですよ、うんうん、で申し訳なさもあるんですよ、うん、すいません僕らもすごいあるんで。
そういや本当よ、いや、ま、なんていうんですか、本当の話したら
すごいあるんで、
僕らの時間をやっぱり内地から来てくれた売れてる方の時間に当てた方が絶対いいじゃないですか
まあまあまあ、まあまあ、ゲストでね、うん、来ていただいて、
でもまあ、このライブを作ってくれた方がいやいやそんなことないですよ、沖縄芸人も面白いからぜひ一緒にっていうことなので、
は
い、
それはそうだよな本当にな、
そこは我々も
ウエンズさんね、うん、
自信持って内地の若い子には負けんぞと、
うんうん、マッキーランと
マッキーランベンジャーっつってね、
いいよお前そんな大丈夫だよ、十分面白いんだから、
もう怪し
く十分面白いんだから、
う
ん、
もう全然ダメージ来てないし、僕届いてない、大丈夫です、
あの防御力ね、
防御力はすごいから
攻撃力弱いけども
2部位に近いぐらいで俺滑ってました
、何2部何
2部位に近いぐらいです、聞いてないとかじゃなくてん今僕滑ってました、
滑ってない大丈夫大丈夫、そうそうね、
まあまあっていうのもありながら、うん、いいお客さんにまあだやっぱ隠れてんだよみんな、
いや一発目やっぱめっちゃ受けて、うん、あのまあ、全体的に受けてたんですけども、そうそうそう、楽屋戻って僕はあの沖縄芸人メンバーに言いましたよ、今日の今の受けはもう仮初めだからもうや夢幻だから忘れて今後もそれぞれのライブに取り組んでいこうなって
そう、ここを目指してやってると、
うん、あんな
傷つくことが多いはずっていう話、
あんな格変はないですよ、うん、あれはあの沖縄で頑張ってきた僕たちへのご褒美ではない
長く続けてきた、
お客さんの雰囲気はもうめちゃくちゃ良かった、なんかお笑いライブって感じな、
うん、内地で見るようなもうパンパンの席で、そうそう、本当何やってもうんふんあははが出てくる、うんうんうん、
前段のね、
うん、お腹チラッともう闇雲にお腹チラッて見せただけでもってなるぐらいの雰囲気だったんですよ、
そんなに浅くはないが、まあまあな、
なんていうの、笑ってやろうぜっていう空気だったさ、お客さんが、
うん、
何してんの芸人さんたち、ん、はいはい、笑わせてくれるんだよねじゃなかったんですよ、
ないし、あとみんなこの日を楽しみに来てるだろうからね、そう、ずっと楽しみにしてた今日だっていうのもあるし、う
ん、たまにやっぱねあるんですよ、お前たちで誰か笑うかよ
なんでライブ見に来てるべ
お前たちで笑うてるや
その客
何車を売るかよやっていうお客さん、
何しに来たばこの人っていう、まあまあいるのよ、
やったよ、まあ、沖縄芸人がよ昨日居酒屋でチケット配ってたな来たけどよ、まあ、絶対売るのいけるよや
いやこれはもう我々の被害妄想の可能性がありますよ、ちょっとこわもてだったりこう男の人はねなかなか笑い顔を見せたくないじゃないですか
いらっしゃるからね、
そうだ、こちらとしてはそういう思いなんじゃないかなという勘違いかもしれないですけど、
ええ、休みの日に釣り行こしつけてやったが、ええ、頑張ってるじらしてるからよ来てみてよ、テレビでもちょっとずつ見たことあるよ、うん、だ見てみよ、
詳しいでは
ある、ラジオも聞いたことあるよだ本当に見てみよ、だフォン絶対言わらんくるよだってっていうねお客様も、
うん、そうね、
そことのやっぱ我々勝負ですからね、
うん、
お客様もこう
心、いや実際そう思ってるかは分からないですよ言われたことももちろんないですし、
いやないないです、
うん、ね、我々がちょっと
やっぱ戦いですからね、うんう
ん、あの被害妄想のだけかもしれないですけど、うん、はい、
であの楽屋でねいろいろな方やっぱいらっしゃったので、
うん、
それこそ令和ロマンの煙さんもいらっしゃいましたし、
そうですね、
あのまあまあここだけの話というかね、まあ、うん、別に何の影響もないけど、
うん、
ずっと疲れてたな、
疲れてたし
煙さんずっと息切れてましたよ
いやそんなハーハーしてたわけじゃないけど、
まあ、移動もあってねあったりとか、うん、ずっとなんかこう冷や汗体調、ね、体調悪いのかなって思うような感じ。やっぱ忙しいっていうのもあるし、
まあね事情も事情でこういろいろパタパタしてるんじゃない。
デイジーいじられてるはずな、もう、うん、もう何度もやっぱね笑いにしないといけない。
まあでも学園でちょろっと話してたじゃん、こんな内地メンバー組で、うん、そんな話してたのよ。
うんうんうんうんうん。
で内地メンバー側もどうなってるかわからない状況で、
沖縄芸人と学園一緒のあそこな。
そうそうそう、あそこで
内地の芸人さんが盛り上がってる時は沖縄芸人が黙る学やな。
そうそうそう。
で沖縄芸人が盛り上がってる時は内地の芸人さんが黙る学や。あれな、
うん、お互いにちょっと気使って
決して混じり合うことはない、うんうん、あの学やね、う
ん、はいはいはいはい、あの一つの学やでちょろっと話聞いてたら、うん、まあもう完全に罪に問われるような状況ではないよみたいな話をされてたんですよ、
うんうんうん、まあまあまあ学やトークだからね、
うん、そうそうそう、詳しくは言えないですけど、まあまあみんな大丈夫みたいな話されてて、いやもう全然大丈夫よみたいな話を、
気にしないでくださいってこと。
あ、まあだから横で聞けて、あ、いいんだ僕聞いてなんて思っちゃってましたね。
沖縄芸人一のおしゃべりですからね、ブーブーさん。
おしゃべりというか別に悪いことではないですから。悪いことはもちろん言わないですよ。
一方アリンクリのクリスと初くんの新本は女優さんで誰が好きですかって話した
かよ、う
ん、あとワンピースの話した。
ワンピースで一番盛り上がってたさ、
ま沖縄芸人はね。
そう沖縄芸人
ちょっと恥ずかしかったよなあれ、
うん、15分ぐらい盛り上がってるんですよ。
あれな聞かれてるよな。
あれ聞かれてるよ。や一方はオンラインカジノの話でとか、まあ、女性の話だったり、あの色物屋の話とかしてるんですよ。あそこがカットされたとか、なんちゃ
ら。ああ色物屋やってたね。
そういう話したいしたい、
あれなんでおかしいよねみたいな話をしてるのに、その後のターンでワンピース最高だよな。
沖縄芸人班がね、
あれ見たのあそこみたいな。いや実は僕まだこっちしか見てないんですよ。
でもよ
トークちょっとしたトークバトルっていうかトークライブみたいなことなわけね、
は
い、
うん、楽屋はね、
楽屋の、うん、楽屋は楽屋で
沖縄のね出すカードが弱い。
弱い唯一、まあ、唯一勝負できたであろうなってカードは、
それですか。俺のトークテーマだろ。俺の
分からん。アリンクリン、
いや俺だろ。
クリスの
俺だって
テーマ、お前のテーマトーク何。
いや喫茶スワンって誰が行き始めた
の。いやなんだろそのトークテーマ。
沖縄芸人
スワンがもう分からんし、
カツカレーが有名なね、うんうん、あ違う弱かった。
弱いし冷た。
アリンクリンクリスのトークテーマ何だった。
いやささ会じゃなくて、具志堅会に加入したいよねっていう話をしてたわけ。
あこれ俺だよ。俺が始めた話だからな。いやマジマジマジマジ、これマジです。
まあでも
クリス、アリンクリン今すごい忙しそうだね、うん、で友近さんと愛媛旅行も行ったそうで、うん、あのでその話も聞きながら、うん、それはもう俺的には内地の芸人さんのパスよ。どうぞ
聞いてる
か、どうぞお聞きください。
ではお聞きください。具志堅会、
具志堅会、うん、でところでさ、あの具志堅会とか声かからんのみたいな話でしょ、うん、俺が始めたよそれは。
ああそう、うん、ああまあだからあれが唯一、対抗というか、
まあ、対抗馬としてはね、
うん、いいカードだった。
はいはいはい。
まあその前がワンピースっていうのがあったから落差が結構あったから。よく見えただけかもしれんけど。
してたな、うん。いやどうしてもやっぱりね、やっぱこうなんだろう、現実味が違うんですよ。
そうな。
向こうの芸人さんが例えば有村架純さんの話をね、例えばしたとして、
うん、
もう現実味が違うんですよね。
まあそうだね。だって仕事一緒にしてる方々だから。
そうそうそう。
だし、そのライブ我々が出演したライブの日は、うん、R1 の決勝戦が夜は控えてたんですよ。生放送ね。
R1 も見ましたよ。
はいはい、R1 のネタの話とかされてたんですよ。う
んうんうん、僕らはもう視聴者ですからシンプルに、うん、ねそこには携わってないですからね。
あんな話されたからなと思って。
あれはやっぱりこうかましに来てたんですかね我々。沖縄芸人
まあまあちょっとかましに来てたんじゃない。
そんなことないわ。
いやないよ絶対ない。本当に普段の話なんだはず。
ああいうねこう、うん、すごい僕らとしては非現実の話が楽屋でこう現実的に行われるとやっぱ沖縄芸人はどうしても黙ってしまうよな。
そうね、うん、
で、
あ、トータルするとめちゃめちゃいい人たちでした皆さん。うん、もうあの気をつけしてちゃんと我々とも挨拶してくれて、あどうもお疲れっすみたいな人は誰一人いなかったですね。
あねちょっとうってなるような、
うん、誰もいなくて、うんうん、もうみんな全員が全員ちゃんと気をつけしてよろしくお願いします、どこどこの何々ですって言ってて、
それはまあまあそれはありがたいですよね我々みたいにな、うんうんうん、 芸人にも気を使っていただいてね、キツネの方すごい お話ししてくれましたね。
ああそうね、キツネのお二人、まあ、お一方、うん
ホリプロの
そうですね、うん、お名前
キツネのあのね、あんなに喋ったのにお互い一回も名前で呼び合ってないのよ。
そうなのよ、
それで成立したのよ、
うん、
で改めて、大津さんですね、大津さん、
あ大津さん、はいはい、大津さん、
キツネの大津さんがすごい話してくれて、
うん、
でなんか仕事で沖縄にもちょこちょこ来てくださってるそうで、
そうね、とかプライベートの仕事でも沖縄でお世話になったことがあるそうで、
うん、うん、そうそうそう、なのでそのキツネさん曰く沖縄の芸人って、まあ、沖縄の人、あ、まあ、芸人にしようか、
あそうで小刻みインディアンさんもね、大腕も見てた、見てた時期があったらしくて、うん、
そうそうそう、
小刻みさんも知ってました、小刻みさんのことを知ってました、うん、
で沖縄の芸人って要はキツネさん曰くですよ、
うん、
暗いネタが多いよねっていう話になって、
そう題材がテーマがほとんど暗いよねみたいな、
自虐だよね、
そうだから僕は意味が分からなくて、暗いってどういうことですかみたいなのから、
で確かにボケ暗いなってなったんだよな、その後にちょっと、
そう明るいポジティブなボケがあんまりないみたいな、
あ
例えば僕らの、まあ、大腕でやったマティマティのネタなんて、
うん、
だ途中でだからいい人材がお前東京にどんどん行ってしまうんだよ、お前のせいだよみたいなくだりがあって
とか、ね、
そういうのとか、どうしてもこう何かの悪口というか、
うん、
ネガティブなのがこう受けやすいんだなっていうことになって、うんうん、ああなるほど、確かにちょっと不思議だなってなって、明るい芸人いないなってなって、うん、結局その自虐ネタが多いから、
いや明るい、なんだった対局にいる内地の芸人は誰っておっしゃってました、
インディアンスさん、
そうインディアンスさん、
インディアンス、
ダマーっていうね、
そうそうそうそう、うん、ラビットとかにもよく出られている、うんうんうん、インディアンスさんっていう方が、まあ、要は明るいお笑い、
うんうん、もう明るい、それの真反対にいるのが沖縄の芸人みたいな
みたいな、まあ、真反対ってわけじゃないですけど、 その暗いに対しての明るいはインディアンスさんかなみたいな、
で話で、うん、だからややこしかったのが、その話の前に小刻みインディアン見てたんですってなってたから、うん、その僕は聞いたんですよ、キツネの大津さんに、
このラリー3回ぐらいあったんだよな、
意味わからなくて、うん、じゃあ沖縄芸人がめっちゃ暗いとして、うん、一番明るい芸人さんってどなたなんですかって言ったら、インディアンスさんですって言うから、うんうん、
そ, でその前にこの小刻みインディアンも、インディアインディア
インディアンさんって来たんですよ、
そうで、はい、アイムが小刻みインディアンさん、あそうそうそうそう見てたよ、大ワン
っていう流れだったんで、うん、
沖縄だと、まあ、よくみんな小刻みさんって呼んだりするけど、うん、まあ呼び名さだ名も合ってるわけじゃないから、
そうそうそう、
はいはい、インディアンさんと呼んでた、
その話がまず前段であったもんですから、うん、真逆にいる明るい芸人って誰なんですかって聞いた時にインディアンさんですって言うから、うん、で僕はボケと思っていやいや沖縄芸人だから、
うんうん、そうで暗いって話したばっかりだしと思って、
でそしたら大津さんが、いやいやだからインディアンスさんです、うん、いやだから小刻みさんは、いや小刻みじゃないです、インディアンスさんです、
インディアンスさん、
いやインディアンス
誰、ああってなって
ちょっとあっちもムッとしてるんですよ、
ちょっと変な感じになっちゃって、うん、そっからもあんま話しなくなって、
いやそんなことない、そんなことない、
それが
それを皮切りにもっと話したん
だよ、そうだから外側ね、あ、まあ、僕らからしたら外ですよね、
うん、
内地の芸人さんからすると沖縄の芸人はちょっと暗くて芯を食うネタが多いっていう、
ああそう、新屋ってしょっちゅう言ってたね、
うん、印象だったそうでね、
どういうこと、
うん、例えばケイジャーさんと楽屋でたまに、たまによ
ケイジャーさんと、はい先輩の、はいケイジャーさんと
こうたまに本当に最近喋ってんなと思ってちょろっと喋りかけたら、
ああどうですかケイジャーさん最近みたいな、
ああいいよ話しかけんでなんか芯食ってくるじゃん、
うん、まあまあ気遣ってわざわざ来なくていいよってことが言いたいわけね、
そうそうそう、それのことだと思う、でシャン半次郎の周吾さんも、
うん、
横浜でライブの打ち上げで、
お
僕がね、
うん、
周吾さんの隣座ろうって言って打ち上げでね、
うんうんうん、
行ったら周吾さんがこっち来んな気持ち悪い、どうせお前他人のとこ行けでこれもだからシンクってんですよ、だからネガティブなんですよ、
ね、でお前はターニーさんと実際仲良かったからね、
ハークっぽいな、
そうそうそうそう、うっさいこっち来んな気持ち悪い、ターニーのとこ行け
あそうだね、であれだスリムクラブさんのネタも入ってきたんだ、それで
要は、
言わんでいいこと的なことよね、シンクってる、
うん、
みんなが思ってるけど、
そうそうそう、ケンさんとかそうじゃん、
うん、
まあ、分析するの前だけど、
うんうんうんうん、
うん、ああ確かにと思って、 でじゃあ逆に沖縄で明るいネタやったらそれは疲れないわなってなって、
うん、そう好かれない、うんうん、そうそうそう、
支持されにくいのかなと思って。
内地で明るい方は沖縄でやった時にはもう明るいで多分認定されると思うんですけど、今から沖縄芸人、沖縄出身の芸人が明るく振る舞ったら、おいなんでお前こんな明るいんかお前、
嘘つけよお前、
うんうん、はいはい、
貧困のうちなからそんな明るい人間生まれるわけない
だろって、
お前自分に嘘ついて生きてるだろお前っていうふうわかんないですけど、あの思いが乗っかってあんまり認めてもらえないんじゃないかな、あんまり笑わないんじゃないかなっていう解釈に至ったの。
言われたことはないですよ、
うんうんうん、
うん、そうって言われたことはないけど、でも俺らも逆にお客さんとして見たときに明るい芸人出てきたら
なんかな、
うん、
嘘つけーと思うもん、
なんかどうもやっぱ誕生日パーティーするなら盛大に祝われたいよねとかって入られたら、
うん、
絶対嫌なお笑いでバラバラ。
じゃ早いな、俺まだ耐えられるよその明るさは耐えられるよ、
まあまあ形容しがたいけどね、
うん、
あでも面白い、芯を明るいか暗いかは考えたことないけど、芯、うん、を食った話してるっていうのはなんか分かるような気がするのと、うん、あと、うん、内地というよりはこの場合は都会、超都会、
ああ
の、まあ、東京でも大阪でもいいんですけど、ね、とかってもう本当にあの多種多様なわけじゃないですか、
うんうん、あもうもう
そうだから、ね、ある程度の共通意識みたいのが、まあ、生まれにくいわけですよ、
うん、
だからそこでやるお笑いはどうするかっていうと、やっぱ芯を食うというか、
うん、
急に切り込んだ時に、ね、
うん、
結局あの普段の暮らしとかでも、まあ、要は共同体みたいな暮らししてないから、うん、これが面白く、うんうんうんうん、なりここで面白くないっていうのは、要はあの本当に面白いつまらないじゃなくて、笑いづらいみたいな感じ。逆に沖縄の場合って、まあ、特に住んでる時とかは、
うん、
まあ、あの要はある程度の共同体、共通意識あるじゃないですか。暮らし貧しい、
うん、そうね、
子供多い、でも離婚率が高かったりする、うん、だけど、まあ、あの親とかとも同居できるかなんとかなったりするとか、そうそう、なんか、うん、というような意識がある中で、じゃあそれをつくとかみたいのが、まあ、いわゆる芯を食うみたいなで、それで面白いみたいな、
あるあるというかね、
確かにね、
共感をこう根ざしていかないと、どうしても支持は得られにくいという、まあ、そういう分析になってしまうんですけどもね、
でも基本的にはやっぱなんていうんですかね、まあ、大変な中とかこう苦しい中環境でもやっぱ面白いみたいなのをで笑うみたいなのはやっぱ楽しいと思うので、いや これはこれで全然、いやどっちがいい悪いとかでもない感じもしますけどね。
ダンチマンが元気なくなって、
誰にダンチマンよお前、これもシン食ってるよダンチマン、
そうね、確かにこれは
シン食ってる、このダンチマンはね、
これを言えるのはやっぱああいう2人仲良しであったりとか、うん、まあ同じある程度団地の生活が分かってるから、やっぱり団地マンって言えるけど、
ノーブレーキというコンビは団地マンと親離婚ボーイズ親離婚ボーイが組んでるコンビですから、
団地マンをよ
それは真
空よ、団地マンっていう言葉のチャック開けたら
団地ゲージが上がってきてる、
貧困って入ってるわけよ、
分かる、コンボ出してくんなお前、
団地マンという言葉のチャックパッて開けたら、
まずなんでチャック閉まってるのお前、
貧困がいるわけ、中に貧困がいるから、
そんなことない、俺いじってるけど俺はそんなことない、
だから芯食ってるわけよ、
パンドラの箱みたいな、
そうそうそう、
だから団地のチャック
貧困が飛び出してくるでしょ、
何だわジーパンなの団地誰が入ってる、
いやだからお前の何か、何だったっけ、
親離婚ボーイ、
親離婚ボーイ、まあまあもうだからチャック開けたら、まあ離婚とか、う
ん、このやっぱ貧困も多少は出てくるよね、
そうそう、うん、帰る実家ないからね、
芯食ってるよ、そう芯食ってるよ、うん
だから沖縄の舞台はやっぱこの舞台の袖からやっぱちょっとした貧困が飛び出してきてるんだよ、
ね、そうよね、
年末とか困るんだから、お正月休みは実家帰るのって言われて、いえばあちゃん家行きます
ああ
俺実家じゃないからね、
I'm sorry ってなるな
、うん、実家じゃないの、うん、ばあちゃん家です、実家ないんで、
うん、もう察するわな
そうよ、だから
まあっていう、だからなんかちょっとおそういう見られ方があるんだ、まあ、もちろんプロの目線だったから、うん、なんか気持ちよかったというか面白かったっすね。
初恋とかもやっぱ翔さん結構喋ってても真空こと言うし面白いからな、それがな、
う
ん、
そうだね、
うん、やっぱこうズズンとね刺してくる、うん、アリンクリンの青年会のネタも面白いやつあるけど、
うん、
あれも、まあ、ある意味真は食ってるわけでしょ、まあ、あれは違うのかな、う
ん、でもまあやっぱりこのこうやっぱ先輩とかが受けるのもやっぱりあれ見て、うん あ、分かる分かるって、うんうんうん、とか分からないまでも、あの沖縄に暮らしてればなんとなく そういうことがありそうなことが感じられるからやっぱり面白いわけですもん ねとか、あのエアフォースと付き合いたい人みたいなのとかも、
あ、アメリカンガールね、
うんうん、そうそう
そう、鈴崎のネタもね、茶炭電気使いすぎとかね、うん、面白いけどシン食ってるよな、
シン食ってるな、
シン食いがちなんだね沖縄芸人はね、
うんうんうん、まあという話ができましたね、
はい、
うん、
まあ、とにもかくにも2日間ウエスさん企画で来てくれたお客様も大変盛り上がりまして、
は
い、
う
ん、
我々はファーストデイだけでしたね、
初日だけでしたけど、はい、うん、はい、沖縄芸人のことも応援よろしくお願いします、楽しかったです、うん、はい、はい、じゃあコマーシャルいきましょう、
はい、新戸助単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保ひろき、3月16日日曜日那覇市牧師天仏ホールにて17時開演、チケットご予約お問い合わせは電話番号098-866-6118またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる、うん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
FM 那覇
はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます、はい、はい、楽屋トークからね、アベンジャーズラフプロジェクトですか、ライブのお話しさせていただきました。ツイキャスちょっと紹介していきましょう、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
コウタ君から、
はい、コウタ君ありがとう、
初日のラフプロジェクト、エンディングでノーブレイキさんとケビンソン山口コンボイさんとの T シャツ早脱ぎ対決良かったです、
あ、ありがとうございます、
これぞラフプロの醍醐味ということで、うん、醍醐味ではない
いや、だってだから内地の芸人と沖縄の芸人が絡んでお笑いをするっていう醍醐味でしょ、うん、
はい、ね、まあまあそういう、まあ、あの舞台上ではやっぱりね我々もこう仲良くさせていただいて、はい、舞台上ではというかね裏もそうですけど、はいはい、楽しかったです。ヨネちゃむさん、何そのインスタライブ見たかったな、ブーブーさんのストツーねあのそのライブの空き時間にね2時間ぐらいあったので、
そう、2部ライブだったので1部と2部の間でガナハベースで休憩しようってことで、
うん、ガナハベースに来てブーブーさんと初恋のショウさんと3名でゆっくりしながら、うん、ゲームもあるのでゲームさせていただきました、うん、
はい、
はい、コウタ君から、沖縄芸人大好き、内地の芸人大好きにとっての僕は超幸せなライブでした。
あーね、ありがとうねコウタ君。
ヨネチャムさん、うん、絶対笑わんカレーおじさんでコント1本作れそうだねあ、確かにな
そのコントを見た絶対笑わないおじさんは笑うんかな俺のこと、俺みたいな、あ、
分からん、
まあでも笑うはずな、
気遣えん、うん、やどやっていう直接言うとか、うん、あとあのコントも作りたいわけよ、もうあんたがやった方がいいんじゃないかっていう、イベント MC 営業の担当者のコント、
ああいたんね
もともとこう喋れそうな感じの担当者が僕らに司会を依頼するんですけど、いやもうやった方がいいですよっていう人いるんですよ
めちゃめちゃ丁寧だし、
うん、でお笑いも知ってるしな、
いらんこと言わんし、うん、テキパキしてるしいやいやいやいや、やってくださいよ、
もう3名でやりますかぐらいの、
俺らいらないっすよぐらいの、
うん、まあ、これもシン食ってますよね、
うん、いや、まあ、どうなんだろう
やってください。
ビッグノーズさんから、
はい、ありがとうございます。
ダウンタウンの浜ちゃんさんも、うん、休業するということで、
ああね、体調不良だったかな、
心配ですけど、うん、
はい、あ、やっぱ相方、あ、前も話したけど、うん、やっぱ一人お休みで活動するっていうのは大変なのかね。
いや、あのレベルの話は分かんないです。
そもそも仕事が多いから、
あ、まあそうだよね、
我々の時はね、お互いそんなにお笑いの仕事がないから
もう申し訳なさすぎ、そんなレベル比較するもんじゃない、うん、でもまあ体調ということで心配です、
う
ん、
そうですね、
はい、ヒロシジージさん、
はい、ありがとうございます。
喫茶スワン最高だよね、タバコ吸えるよね、
あ、うん、何カツカレー
美味しいよ、ブブさんこれ行ってごらん、
どこにあるの、
うん、どこにあるの、
桜坂劇場ぐーっと下がってったら、
どこ側に、市場側に、
市場側に、うん、喫茶スワンって一あるんですよ、
市場のアーケードの中ってことね、
中なんですけども、降りたらもう真正面、
あの角、
角かな、うん、
もう角というか
降りて
V 字になってるところがある
じゃん、降りたらもうそこは喫茶スワン、
へ、
足びれを踏んでいるぐらい、
わ、めちゃくちゃレトロな看板、
そうそう、
これで合ってます、
へ
え、
俺だからほら、あ、ごめん、うん、あれだ、ごめん、あの空気銃の話したさ、
空気銃
あ、ごめんね、うん、あ、これいいや大丈夫、全然面白くない話だった。じゃあなんていうの、
全然面白くない話を思い出して、
だからラジオなの忘れてた。ほらお前のガナハベースでエアガンで遊んだんですよ、うん、
ガス銃な、
ガス銃で遊んで、うん、ほら俺が最初に買ったエアガンの一発目おでこに当たったって話覚えてる？
え、俺聞いてないかも、準備してて、
はあ、つら、面白くなって言ってさ。
まあ、まあ、だっけ、本当に忘れてるかも、面白くなさすぎて、
空気銃で遊んでてわーってなって、僕本当に空気銃、初めて買った空気銃が一発目斜面になってる上り坂になって、本当にさく桜坂です。
言ってた、 あの坂ね、
あの坂の途中で、
はいはい、登ったらそこは桜坂劇場になっている、あの坂だ、ね、はい、
だからスワンのところよ、
スワンを背にした状態、ね、
そう、背にした状態で桜坂劇場を上にした状態で、
子供の頃の話でしょ、
そう、坂道の途中でパーンって地面に空気銃打ったら、はいはい、おでこに当たったんですよ。
なんか言ってたなお前、
これが忘れられんっていう話をして、今この桜坂で出たから、これこれこれこれこれ、この通り、
これを背にな、
うん、
確かに、
もし、ヤーバンド、まだ
確かにラジオ、ラジオ忘れた、忘れてる人のあのトークの引き出しだ今の、
僕ゴーレム、いやいや僕ゴーレム、
言葉もあんまり喋れない、
自覚しなもない、
でこの喫茶スワンのカツカレーがすごく美味しくて、でこれ僕初恋クロマニオンのケンゴに教えてもらったんですよ、
うん、
でケンゴが僕は最初だと思ってたんです、
うん、
で吉本の NSC の子とかもよく行ってるのよ、ここで
沖縄吉本の子はね、
よく行った後輩と会って、でカッコつけて後輩と会ったら僕先に出てお会計全部払うみたいなことやったりっていう思い出があって、でこの話を楽屋でしたのよ、そのアベンジャーズの楽屋で、
うん、
ケンゴが初なのって、
うん、いや見つけたのってことね、
それでもなくケンゴも誰からから聞いたっていう話で、うん、それがまだ分かんないです、誰か。桜坂系の話全然面白くないな。
だから俺とお前の一緒にしないで、
あれ桜坂をこうフックにした話って松原の話何にも面白いことがない。で喫茶スワンちなみにめっちゃ暗いです、
店内、
どれぐらい暗いかというと、
うん、
今日はもうみんなで映画見ようなって言って先生が電気消したぐらい暗いです。
暗い
教室でも美味しいです、カツカレーぜひおすすめです、うん、あの魔法のランプみたいなやつ出てきて、暗いでしょ、
あ本当だ、
めっちゃ暗いから、あのアラジンのランプみたいなやつでカレー入れるタイプですね、
イエ
ー、桜坂だ。多分それウーイエーなんだよな、
イエ
ーオーイエーだったら感じてるから、
うん、土曜日もやってるので12時から19時までか、あのオリジンライブを見に来る見に来る前とかにちょっとご飯食べたりも、ね、うん、っていう楽しみもできますね。
ちなみに広志寺さんは気象転結ライブの時に必ずスワンに寄ってます
って、
お
ーいえ
ーいやうーいえーた
らいいですね、
うん、あのね、あのライブがあったからか、
はい、アベンジャーズ
結構僕らの中で最高到達点に近いじゃないですか、あんなメンバーとライブやる
の、あそうだね、うん、
それが理由か分からんけど、うん、次の日の夢、あその日の夢か、
うん、
寝てね、寝て夢の話よ、うんうんうん、夢によ、あの辞めた芸人、先輩芸人がいっぱい出てきたわけよ。まずだから夢だからざっくりしか覚えてないけど、
今までのヒーロー、ヒロアカの
なんか裕次郎さんがまず出てきて、裕次郎さんが運転する車の助手席に乗って俺はどっか知らんとこ行ってるわけよ、
うん、
そしたら途中でログインのアガリエさんを乗せたわけ。
ワンフォアオールみたいな。
マジで
力をつない
、いやだから夢だからうろ覚えだけど、とにかく佐喜眞さんとか、
うん、
あの当時俺らがオリジンでお世話になった、うんうん、辞めてった先輩方がどんどん乗ってって、最後の方は加陽さんが出てきて、うんうん、夢でヤーマンって言ってきて、
うんうん、あ加陽さんっぽい、
加陽信号
君、ね、まだ行ってるんすか、うん、まだそれ行ってんすかみたいな、うん、多分行ったの夢でね、うん、そしたらパッと俺起きて、うん、そう泣いてたわけ俺。
何の話？何の話？お前はどういう感情なの？
え迎えに来た？と思った。
それだとやめるってことだっけ。お前の力がシュースなんていうの？もう一つになった。
ああワンフォアオールで言うとね。
マックスになったっていう暗示でしょ。
いや俺はだから
もう引退だじゃないのよ。
いやだから俺なんか迎えに来たんかなと思って。
いやいやもう俺も引退かじゃない
ね。なんかね。 あの時のあの夢に出てきた OB はね、うん、現役の若さだったのよ、
うん、だからあの当時一緒にお笑いをやってた方々の
夢の話よ。でも
言葉だったり何かこの技術を吸収して、うん、今の到達点まで来たっていう暗示でしょ。
あそうね、いい夢見たね。でもそれいい
わ。なんかいや俺でも俺
じゃあごめんちゃんと全員生きてますからね。
そうですよ、ね、
誰も亡くなってないですからね。
みんな元気で
電話したらすぐ会えますからね。
当時のまんまだったね。俺が20代ぐらいの時に見てた先輩方のまんまで、
うん、あじゃあお前の中本当になんか嬉しかったんだ。
そうそうそう、
このライブ、
うんうん、そうそう、森人さんは出てこなかったけど。
まあちょっと何流派が違うから森人さんとのなんていうのお笑い流派違うでしょ。
でもなんかふと思うのよ、辞めてった先輩方に今の俺って追いついたのかなとか。
で辞めたのって皆さん20代後半とか30代前半よ。みんな
もうバリバリまだまだいける、
うん、
ま
だまだ俺ら40ですからね。もう
あの時の20何歳の先輩方、うん、30代ぐらいの先輩方に40になった俺らって今どうなんだろうとかって、
いやー追いついてないようなね気する。特に半次郎さん見てると。
いやいや、あそこやめてない現役ですからね。
あいやだからあの時、沖縄から東京に行くって言った あの時の、うん、あのしゃもじの時、どこ行っても大爆笑。
うんね、
わははという笑うという文字が本当に飛んできそうなお客さんが
文字になって、
もう文字になって飛んできそうなぐらいのわはは
エコーズアクト2ね。
アクリルスタンドみたいになってすぐポンポンと、
うん、ポンポンポンポンわはは
広瀬浩
一の笑うが
エコーズ、
エコーズアクト2ね、
うん、あれなかなか僕らできてないんじゃないかなって感じるよ。まあまあもちろん時代だったり場所が違うのはあるけど、
どうしてもやっぱり我々芸人、我々芸人というかまあ言い訳がましいとこいっぱいあるんで、今日はちょっとお客さん重いなとかいろいろハマらんなっていうライブってあるんです、
うん、
だそれこそやったでずっと笑うんからよみたいな方もいらっしゃることもあるし、そんな中でも半次郎やしゃもじって出たらドカン笑い取って帰ってくるんですよ。
ほんと不思議だったな、あれ
どんなやってればっていう、ね、
だからねあれ魔法で、ほんと魔法、お笑いの魔法がみんなかかるのよ
ねえ、あれね、どんなやったらね、
ね
まだ謎なんだ、
まだ、
まだ見えないっすね。横浜で一緒にライブやった時はちょっと見えたっすけどね一瞬、
うん、
動きが、
うん、あのだから魔法を使ってるんだなっていうのは分かりました。
、うん、スティックは見えたね。今まで見えなかったスティックは見えたけど、
どこで買うんだろう。
えビクノーさんからいや買うもんではない。
なんていうの、だからそれぐらいの疑問、まだ そのレベル、どうやって呪文となるんだろうと、
ビッグノーズさんから、
はい、ありがとうございます。
しんちゃんさんと飲めるぐらいになってるから上出来さん、あ津波しんさんね。
いやもうでも断れるなら断りますから。
いいよ
次は俺
なんでよや
断れるなら、
うん、さあ、ご案内です。明日の告知をさせてください。
明日何、はい、
明日の夜7時から、琉球朝日放送 QAB で、
うん、
特番があります、はい、テレビですね、うん、はい、こちらラランドサーヤと大自然ロジャーが行く沖縄社交街の旅みたいな感じの番組でございまして
、行ってたね、う
ん、はい、でまあ、今大人気のラランドのサーヤさんと、うん、大人気の大自然のロジャーさんが、うん、まあ、ロジャーさん沖縄出身ということもあってね、
はい、
で2人とも酒豪なんですよ、お酒大好き。
あ、そうなんだ。
そんな2人が沖縄で、まあ、の飲みロケをする、飲み歩きをするというロケに、私が、まあ、沖縄で飲食店やってます芸人、バー芸人ということで、うん、那覇の街を案内するという案内人の役で出させていただいております。はい、で、こちらが明日3月12日の、うん、金曜、夜7時から、おゴールデンタイム、
おすごい、
1時間生放送となっておりますので。
え、生放送？
あ、ごめんごめん、生放送はその前にね、番宣でキャッチーにも出ますから、ごめんなさいごめんなさい、8時までの放送となってますので、ぜひご覧くださいということですね。
あ、すごいね、
はい、もう約7時間ずっと酒飲むっていうロケでしたね。
あ、1時間の、番組であるけど実際7時間飲んだんだ。
いやめちゃくちゃ飲んだよ。台本もないくて、うん、 もう M さんにお任せしますみたいな。
どんな感じだったの？
な
ロケのスケジュールというか、だからまあまあ何時入りってなって来るじゃん。
僕は夜の7時にどこどこってお店に入ってくださいってことで、うんうん、でここでちょっとディレクターさんから、うん、すいません、あのサーヤさんとロジャーさんの飛行機が1時間遅れましたみたいな、遅延でね。
あらら、う
ん、でそもそもスタートが1時間押したのよ。
うん、
ああそうか、じゃあ8時ぐらいにいらっしゃるのかななんて思ってたら、うん、お二人到着したのが9時ぐらいで、僕は2時間待ってたんですよね。2時間1軒目の飲食店で、僕そこ友達のお店だったんで普通に僕酒飲んでて、
うん、まあな一回抜けるわけにもいかんし、あ、まあ、
で一応聞いたんですよ、うん、これ飲んで待っててもいいんですか、うん、あどうぞどうぞ、もうちなみにお二人とも相当飲んでますから、
逆にお二人も向こうで飲んでこっちに来てるみたいな。
あもう1軒目からね、
うん、
合流する前からも飲んで、うん、ロケスタートして飲んでるので、 どっちかというと調和をね取りたいので、前山さんもぜひ飲んでてくださいって。あ、なんか仕事なのに申し訳ないななんて思いながら、2時間ぐらいハイボール飲んでずっと待ってたら、もう僕も結構出来上がってしまって、うん、
いや2時間あったらすごいよ
ハイボールまあまあいろんなお酒飲ませていただいて、で、お二人がこう上がってきて、もうめっちゃ酔っ払ってるから普段は緊張するけど、うん、あおでそうぐらいでいけておう、やっぱ酒の力ってすげえなっていうね。うん、でそっから、だから台本ないから、
うん、
からディレクター、
メインは何なの？お店紹介的な？
メインコンセプトは、うん、ラランドのサーヤと大自然ロジャーが沖縄のディープスポット、要は観光客側行かないよう な、ね、
なところを巡るみたいな、
巡るで最後締めはステーキでみたいな、
うんうん
うん、で僕の役回りとしてはディレクターに言われてたのが、うん、さんに言われてたのが、あやむさん別にこうなんていうの、こうなんていうんだろう、構えなくていいですと、
うん、まあ、笑わそうとか突っ込もうとか、うん、なしでいいよと、
自由にやってくださいみたいな、うん、それの方がむずいじゃん、
まあ、まあまあまあまあ、
だ結構準備してきたのよ、境町社交街って、うん、場内と場外があって、うん、で歴史はあれ地図上はないんですよとかね、
あーなるほどね、
うん、いろんな勉強、まあ、それいうのもかましたりしてたりはしてたんですけども、結局だからまあ本当に覚えてないような話をしたから、うん、明日のオンエアがすごい楽しみだけど怖いではあるどんな話したんだろうっていうことで、でその後にさや、うん、さんは翌日も沖縄あのオフの旅があったみたいで、
あプライベートので
、それを YouTube、
ああなるほど、はいはいはい、
撮って上がってたみたいなんですよ、
うん、あもう先に YouTube 側上がってんのね、
さやさん
のね、さんのね、
うんうん、でそしたらもうなんかめっちゃ連絡来て、俺
さやさんから、
いやいやいや、さやさんファンから、
おう、なんて
さやさんファンというか、俺の知ってる友達が、
ああ、アイムの中の、アイムとつながってる人のさやさんファンね、
が、うん、さやさんの YouTube 見たけど、DJ の名前出されしたぜ、
おお、いや、いいじゃん、いいじゃん。
ねえ、久しぶり、さやさん、私、ファンで見てた、うん、今見たんですけど、アイムさんの名前、めっちゃ出てましたよ。なんだよと思って
いい気分になってるんだろ、何がなんだよ、
めんどくせえ、
顔笑ってるよお前
だからなんなんだよつって
漏れてる漏れてる、
その日のその日寝た時の夢は誰が出た、
ゆうじろうさん
ゆうじろうさんやっぱ出てくるんだ、
出てくるのよ、必ず出てくるんだから、
ね、お笑いゲージがもうマックスなるとこの夢を見るんだね
ゆうじろうさんも大好きなのも先輩ですからね、
でなんかお二人 お話聞くと一応 LINE も交換して、また沖縄で何かあったらぜひ遊びましょうっていうことで、
いい、ね、
うん、もう翌日二人とも覚えてないですとか
お
あそうなんですね、お疲れ様ですみたいな話で、うん、でもそんな素振りも見せず、やっぱプロだな、こうずっとファンサービスも
へ
いろんなお店でやってくださって、すごい素敵なお二人とロケさせていただきました、はいはい、で明日のまた告知で申し訳ないんですが、
うん、
その夜の7時からの生放送、あごめんなさい、放送の前に、
うん、
スタンダップコメディライブが私、
忙しいじゃん明日、
カレー屋たけちゃんで行われます、こちらが夜の7時半からとなってますのでね、うん、でもテレビも見てほしいですからね、
あ かぶってるんか、
かぶっちゃってるんですよ、
たけ、はい、ちゃんでテレビある、
ねえらん、
あ、うん、ちっちゃいテレビ持っていこうかな、じゃあ
カレーしかないしが
そっか、
うん、でうちのうち、
はい、ということでございますのでね、ぜひぜひということでございます、
はい、
はい、じゃあメールも来ているのかな、ちょっと確認してみましょうか、
ラム、
う
ん、ちゃんも出るっていうのが今日はあの火曜日にオリオンリーグ のラジオがやってるんですけど、うん、その中でも歩む出るよとか、はい、ラムちゃん楽しみだなみたいな話をしていましたので、
ラムちゃん楽しみ、うん、そうそう、
はい、ノーブレキさん、おしろくまさん、メールです。はい、さいシーゲーです。
はい、シーゲーさん、ありがとうございます。あーね、あれもアベンジャーもありがとうございます。
アウトプットアベンジャーズライブめちゃくちゃ楽しいさ。
あー嬉しい、ありがとうございます。あれ最高のライブですよね。
ノーブレキさん漫才でしたね、うん、沖縄初めてめちゃくちゃ受けてましたね。
ね、みんなも本当優しかった、
ありがとうございます、うん、PS 企画で初恋クロマニオンの新本さん、にらいかない次に若いって見られてました、受けましたよということで、
ね、
そう、あの内地の芸人さんがやっぱあの平場のトークの時間で、皆さんは芸歴何年で何歳なんですかって話になったんですよ、
うん、
で僕らはそれあやふやにしたかったんですよ。いやいやいやいや、もうなんかもう気使わすしやめましょう、うんうんうん、じゃあせめて年齢だけでもってなって、
あ、
じゃあ逆に当ててみてくださいっていうちょっとめんどくさいノリになって、
見た目で若い順からこうやっていこうってなって、
で一番がやっぱにらいかないね。
はい、もう実際若い25、6、
にらいかないのお二人、
うんうんうん、
が若いんじゃないか、並べてもらったんですね、うん、年が若い順、うん、でその次が新本、初恋の新本、
そう、新本が2番手
に若い、
うん、
でそこからまあ順序よく、まあ見た目通りに我々が最後の方でっていうことで、うんうん、で正解発表の時に新本が40ですっつって、うわーってなったんですよ、
うん、
死に盛り上がった、
お客さんもええみたいになってね、うん、そう、我々は同級生ですから、まあそんな企画もありましたよね、うんうん、はい、でございます。はい、まあ時期的なもんでもあるかもしれませんけれども、ちょっと寂しいお話が一つありまして、
何よ、
Gプラス沖縄閉店イベントでございますね、はい、
どこ、
B グリーンっていうクラブでおなじみの、あの若さ、
あクラブね、
クラブ、あのもう那覇のクラブで言ったらもう最後の老舗大箱じゃないですかね。
あの当時で言ったら何がありました、
え、
クラブ名、
B グリーン、アングラ、
アングラ、
サイコロ、
あサイコロ、
サイコロ、
あと僕がめっちゃ女の子と踊ったとこ、何だったっけな、僕がめっちゃ女の子と踊った、
何自慢か腹立つな、
シエロ、シエロ、シエロ、
あシエロ、
シエロとかね、
あのドンキの隣ぐらいにあったやつは、
あれは
あれシエロ、違う、
小さいとこ、
あの下に降りていくところ、
熱血
社交場、
あ、
熱血もそうですし、
それ向かいですよね、向かいじゃなくて、
うんうん、ああそうか、
いや
あの辺になかったっけ、
G プラス、あそれサイコロじゃないの、地下に降りていくところ、
あサイコロ、
うん、
ああそう、
で G プラス沖縄といえばだあのあっちよ、カクテルプラザ、 リオのところの地下 の、 この僕らが行ってた頃は B グリーンってお店だったところが、
あそこのクラブは女の子とチューできるよとかあったよな
若い頃の話ですよ、本当にすみません言うて、
根も葉もない、
根も葉もない、
で女性は、ただみたいなキャンペーンが始まったんだよね、俺たちの時にね、
そうだっけ、いや、うん、水曜日無料とかじゃなかった、
あうん、女性は、あだからそのキャンペーンって俺なんかの時ぐらいに、あ昔からあった、
あサイコロとかではよくなんか聞きましたけどね、うん、女性無料だよ、
もう超昔から、うん、あじゃあ昔からあったのか、あ
でもさ最近とか多分2000、
あですよね、
2000年以降とか2010年代とかじゃない、多分
そうそう、その時にだから可愛い子ちゃんとかが行ってたんだよな、
ブーブーさんクラブは行ってましたよね、
あでも俺指で数えるぐらいしか行ってないよ
ね、ちょこちょこね、
本当にでも5回とかかな、10回、うん、まあまあでも行ってた、行ってたというか、
だから今ほらエピカとかはありますから、エピカも我々も怖くて入れませんよね、
そうね、
おっさんが行くようなとこじゃない、若い子のとこですから、うん、だからエピカ行ったことないんですよ、
うん、
行くこともないだろうし、ただこの G プラスはやっぱ当時をね、二十歳ぐらいの頃やっぱ思い出すから、ちょっと行ってみようかななんて思いながら、クラブね、 B 当時僕らは B グリーンでしたけれども、
まあもうどんどんないんか
今ね、なくなって、
もうエピカに統一されてる感じ、
統一というか、まあ、エピカ一歩、那覇で言えばそうなのかな、うん、まあ、クラブシーンちょっとごめんなさい、僕も分かんないんですけども、あんな大きい箱がっていうところで、
う
ん、
そ大きい箱はもう難しいかもね、
こちらが3月の13日ですね、翌あさってですね、夜の8時からあれやるんですよ、夏いわ、
何をやる、
あのイベントやるんだって、 G プラス沖縄で、
G プラス沖縄ファイナルパーティーって書いてある、
床のむちゃむちゃも、
むちゃむちゃするの嫌だったなあれ、
床のむちゃむちゃもね、 結局女の子ナンパできなくてね、あの帰りなさいソングを聞いて帰るってむちゃむちゃしてね、あ懐かしいね。で踊るの恥ずかしいからスピーカーの近く行って音楽分かるふりしてスピーカー触ってたね俺。あ
分からん曲もあの首縦に振ってたな。
ああやってたな
俺。あの時首縦に振る若い人少なかったんですよなんかみんな横とかに横に揺られてたんですけど、
はいはいはい、赤べこみたいな感じ、はいはい、あとメジャーリーグの人形みたいな
首を縦に振ってリズムに乗る若い人ね、要は我々みたいなクラブ楽しいみたいな若い子はなかなか縦振りのリズムやってなかったんですけど、僕はもう結構早めに
早いですね、
早い段階で。
ガソリンスタンドの先輩がもうクラブ通いの人がいたんで、
ヨメニさん、司さん、
あ、うん、あ違う、僕がチェイサー買った人、そうそうそう、この方からクラブの CD とかもこう借りて事前に勉強してこう縦乗り、
懐かしいね、
縦で揺れれって言われたんですよこの方に
クラブのトイレめっちゃ喧嘩売られるよな、 あっちゃ危なかったな、今もそうなのかな、
まあまあまあまあ楽しい思い出ですね。
酔っ払ってね、もう振られた腹いせいとかでちょっともうぶつかりに来るやつがいたからな、それをこうヒラリーヒラリー夫人でかわしてね私はね、
いやうまいうまい
やってたな、
クリントン、
はい、まあまあ行こうかなと思ってます。はい、はい、懐かしいけど寂しいですね。
もうもうもう、
ピラミッド、
あピラミッドは沖縄市じゃないですか、
うん、まだあるんですか、
そうそうそう、うん、いやもうもうないですよ。
あそこはアメリカの方が多いって聞いて、うん、あの簡単には入らん方がいいよっていうのを聞きましたね、
うんうん、
ああまあ確かにちょっと縄張りあるかもしれないね、
チューブどうだろう、クラブあるあるで、そこのお店の人と仲いいことをでマウント取ってくる女いましたよね、
いたな
何々さん今日いる、あいないんだ、
DJ とか
何々さん今日いる、いないんだ、あっち座っていいの、ありがとうっつって、うん、であとステータスを見せびらかすかのように仲いいからか座れる場所で女の子だけで誕生日会やっててそこ別に VIP 席とかじゃないから普通にこう見える場所でノリで乾杯しに行ったらはーってされるの何あれ
出てくるね、
なんでそんなところでじゃあやってるんですか、ね、おめでとうは誰みたいな、やっとくってくれとかあんなとこでやるな、
クラブの到達点来てるね今日寝たら誰が出てくるかな、
ゆうじろうさんとい
クラブでもゆうじろうさん出てくるの、
はい、というわけでございます、
はい、
1時間生放送ありがとうございました、
いやありがとうございました、
また来週お会いしましょう、はい、我々はまだ今とかやめませんので、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、お邪魔しました。